お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書3章13節から19節ハバクク書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書3章の学びをしていますが、3章の13節。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれた者を救うために出てこられます。あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。セラ。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。あなたに油注がれた者がイスラエルを指すのか、メシアを指しているのかという疑問が今まで出されてきました。個人的に私はここではメシアを意味していると考えています。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれた者を救うために出てこられますと書かれています。これは油注がれた者、メシアであると同時に救い主であられる主イエスです。またここには、あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされますセラと書かれています。油注がれた者についてここで言及されているとき、音楽は最高のクレッシェンド、フォルティシモと呼ばれるものに達しなければなりません。ここには上手なソプラノ歌手と低音歌手が必要です。これは神様がこの人々のために作られた救いに対する神様への偉大な賛美です。神様はモーセのもとに彼らをエジプトから解放され、ヨシュアを通して彼らをかの地に導かれましたが、これらすべては神様の偉大な技なのです。ハバクク書3章の14節から15節。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しいものを食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたはあなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。これはご自分の約束を守られる神様の見姿、そして彼らに対する神様の救いです。さて、これらすべてのことに対する預言者の反応のところにやってきました。この章の残りを正しく解き明かすには、私たち罪人には限界があります。これは神様の御言葉の中の偉大な箇所の一つで、ここにある草原さと栄光をすべて伝えるのは不可能だからです。ハバクク書3章の16節。私は聞き、私の腹綿はわななき。私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責める民に襲いかかる悩みの日を、私は静かに待とう。この書の終わりで、 ハバククは私たちに自分自身の個人的な経験を示します。これまで見てきたように彼はこの書を自分自身の個人的な経験を持って始めました。彼は今これらすべてのことに対する彼自身の肉体的な反応を教えてくれます。何かの危機に直面したとき、あるいは人生の中で大きな緊急事態が起こったときに、あなたは深い穴に落ち込んでいくような感じを持ったことがないでしょうか。ハバククの経験はそのようなものでした。彼はここで、私が聞いたとき、私のお腹はおののき、私の唇はその声のために震えたと言っています。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、あまりにも恐ろしくて、声が出なかったという経験をしたことがないでしょうか。私たちの多くは、大なり小なり、そのような経験をしたことがあるのではないでしょうか。マギー博士は、ご自分のユニークな経験を次のように述べています。まだ若かった頃、ある若いお嬢さんの家に行っていたとき、私は恐ろしさのあまり手が震えるような経験をしたことがあります。ある夕方、彼女の家のお隣の女の子が、覗き間が自分たちの窓の外を通りかかったのを見たと言いました。そしてある晩、彼女たちは二人で私に電話をかけてきました。とても愚かなことに、一人の女の子は私に、彼女の父親のピストルを持ってきたので、私はそれを持って高い塀のあった裏通りに入って行きました。しかしその時にはそこには誰もいませんでした。ところが何かが突然私のすぐ上の塀に姿を現しました。その影は私に飛びかかることもできたのですが、彼は私を見て動くことができませんでした。そしてその瞬間、私も恐怖のために動くことができなかったのです。私は彼を撃つために銃を持ち上げようとしましたが、神様に感謝することにはあまりにも怖くて、そのようにすることができませんでした。何かを口走ろうともしましたが、何一つ口から出てくることはありませんでした。しかし女の子は自分の父親に次のように言って叫んでいたのです。お父さん、あそこであの覗き魔がバーノン君の首を絞めているのよ。しかしその男は私の首を絞めていたわけではありませんでした。私はただあまりにも怖くて口を開けることができなかっただけなのです。その夕方、私は覗き魔を退治して英雄になるはずだったのですが、その代わりに恐怖に怯えたとても情けない男になってしまいました。その覗き魔は誰であったかはわかりませんが、塀の反対側に落ちて彼は走り去って行きました。私はその時銃を塀の上に乗せていました。なぜなら恐怖のために銃をしっかりと持っていることができなかったからです。そして彼に向かって2回銃を撃ちましたが、彼には全く当たりもしませんでした。おそらく彼の近くにも届かなかったと思います。私はその経験をハバククが説明しているように自分も感じた時として覚えていますが、私の経験はただ偶然に起こったことに過ぎませんでした。まあ、アメリカでは自分の家屋敷に侵入した者に対して警告を発した後、撃ってもいいというメイクマイデイローという法律があるんですね。また一般家庭に銃や猟銃が当たり前のようにあるというのもアメリカらしいですね。ハバククは、腐れは私の骨の内に入りと言っていますが、これは彼が立ち上がることができなかったという意味です。 彼は何かにつかまらなければ立ち上がることができませんでした。私の足元はぐらつく。私たちを責める民に襲いかかる悩みの火を、私は静かに待とうと書かれています。ハバクは神様が裁きのうちに動こうとされていることを見て、自分の国民に重大な困難な時がやってくるということが分かったのです。ハバクク書三章の十七節。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。ハバククは、木には実がならず、ブドウはなく、牛はいなくなると言います。このすべては神様の裁きの一部です。さて、差し迫った裁きにもかかわらず、ハバククは次のように言うこともできました。ハバクク書三章の十八節から十九節。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。神様は神様を信じるあなたの力であり、また喜びであることをぜひ理解してください。神様はあなたが生きているこの時代に平和と繁栄を約束しておられるのではありません。今日あまりにも多くの約束が軽々しくなされています。あるクリスチャンの雑誌は、一つのクリスチャン団体から来たもので、そこには祈りを通してすべてのものが手に入れることができるというようなことを教えていました。その雑誌は、神様はあなたを裕福にし、あなたに健康を与え、あなたにすべてのものをお与えになると約束していました。神様は決して美化されたサンタクロースではありません。でも神様は確かに、とても確実な方法で、厳粛な裁きを行われ、また同時に祝福を与えるために動いておられるのです。もしあなたが、自分が直面している問題に対して答えが欲しいと願っているのなら、ハバククはここであなたに答えをくれます。その答えはただ、神様ご自身があなたの問題の答えであるということです。この書の始まりで、ハバククは神様のところに行って次のような疑問を投げかけました。なぜあなたはこのようなことをしておられるのですか？なぜあなたは私が悪を目にするのを容認しておられるのですか？なぜあなたは動かれないのですか？そこで神様はハバククを見張り所に連れて行かれ、ご自分が何をしておられるかを彼に見せられました。その結果今、ハバククは言います。私はこれから信仰によって神様と共に歩みます。今日神様ご自身があなたの問題の答えです。あなたが誰であるか、またはあなたの問題が何であるかは私にはわかりません。でも神様ご自身があなたの答えなのです。あなたは信仰によって神様を信じ、神様に確信を持つことができます。神様はあなたの人生に明確な目的を持っておられ、その目的を成し遂げようとしておられます。あなたは救い主であられる主、キリストに頼ることができます。そしてあなたが主に信頼するとき、主ご自身が具体的にあなたの生活の中で働き始められることに気づくはずです。主はあなたを ご自分の見姿に一致させたいと願っておられます。あなたをキリストに似たものとすることが神様の目的なのです。ですから使徒パウロはクリスチャンの霊的な成長を次のように述べています。ローマ人への手紙8章の28節から29節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。パウロはここでちょっと難しい表現を使っていますが、彼はここで単に、あなたに対する神様の永遠の目的は、あなたをイエス・キリストのようにすることだと言っているのです。また第二コリント人への手紙の中でも、クリスチャンの霊的な成長についてパウロは次のように書いています。第二コリント人への手紙3章の18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様はあなたのための素晴らしい目的を持っておられるのです。それはあなたが誰であるかには関係がありません。他の人が自分よりも大きな目的を持っているというのは全く間違っています。あなたはこの地上に今までに生きたどのような人とも、あるいはこれからこの地上に生きるであろうどんな人とも全く同じように、神様のご計画と目的の中では重要な人物なのです。神様はあなたを御子キリストのようにしたいと願っておられるのです。第一コリント人への手紙、15章の47節から49節で、パウロは続けて、私たちがキリストに似たものになるということを次のように表現しています。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆、この土で作られたものに似ており、天からのものは皆、この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。神様は私たちを生ける土の器として作ってくださいました。でもそれは、神様の最終的な目的ではありません。私たちは脆い土の器にしか過ぎませんが、神様は私たちを天国のものにしたいと願っておられます。それが私たちのための神様の最終的なゴールなのです。あなたがミケランジェロの時代に生きていたと想像してみてください。ある日あなたは、ミケランジェロのアトリエを訪れます。そしてそこに荒削りの石が置いてあるのを見ます。それは暗く、湿っぽい石切り場から出てきたばかりの泥だらけで汚い石です。その石は硬くゴツゴツした大理石です。そやで硬く、冷たく、醜く、見苦しい石です。でも6ヶ月経って彼のアトリエに戻ってきてみると何が起こっているでしょうか。そこにはあの素晴らしいダビデ像、あるいは大天使ミカエルの像が出来上がっているのです。ちょうどミケランジェロがあの粗野な大理石の塊に素晴らしい目的を持っていたように、神様は今日あなたのために特別で素晴らしいご計画と目的を持っておられるのです。あなたは土で作られた弱いものですが、神様はあなたのために永遠の目的を持っておられます。 お分かりのように芸術家である聖霊の理想は、あなたをキリストの見姿に一致させることなのです。聖霊が用いられるのみは、主の懲らしめです。ヘブル人への手紙12章の6節から7節には次のように書かれています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。そして聖霊が用いられるハンマーは神様の御言葉なのです。ヘブル人への手紙4章の12節には次のように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。そして詩編17編の15節にはこのように書かれています。しかし私は正しい訴えで、御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。神様はあなたの疑問に対する答えであり、あなたの問題に対する答えでもあります。ですからあなたが誰であっても、どこにいても、それは大した問題ではありません。なぜならあなたは、あらゆる状況の中にあっても、信仰によって神様のうちに喜ぶこと、そして神様の救いを喜ぶことができるからです。あなたはかつて、あんなに悲観主義者だったハバククと共に、次のように言うことができます。救いの神にあって、私は大いに喜ぼう。この書は、陰鬱な旋律で始まりましたが、栄光のうちに閉じます。また疑問符を持って始まりましたが、大きな感嘆符で閉じるのです。そしてこの書は、ハバククの素晴らしい歌で閉じます。そして私たちは今日、ここに記されている神様の御言葉から、大きな励ましを受けることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様のご計画というテーマで、ハバクク書3章13節から19節、ハバクク書最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺 @hamaderabible.jp、 hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。